好奇心を拾い集める SR レディオ。
こんにちは。
はい、こんにちは。
SR レディオ、翔吾です。
はい、ロニーです。
はい。
第20回来ましたよ。
20回来ましたね。
はい。
僕実はですね、今日歯医者さん行ってきましてね。
何それ。
いきなりですけど、ちょっと3ヶ月前ぐらいに奥歯の詰め物が取れてしまって、でそのタイミングで外出自粛要請出たじゃないですか。で歯医者行けねえなってなって、行きづらいなと思って行かなかったんですよ。
ちょっと行きづらいね。
でそしたらちょっとね、痛くなってきて虫歯っぽいなっていう感じになったんで、ちょっとね予約しようと思って近くの歯医者さん電話したんですよね、
はい、
そしたらちょっと舐めてたんですけど、予約が1ヶ月先だったんですよ。こんなことあるのって思って、水戸で、
ね、
東京だったらまだわかるよ、東京でもまあ2週間とか
東中野で2週間
とかだったもんね、1ヶ月かってなって、で他のとこ電話してみたら5日後に予約が取れたんで、それで今日行ってきたんですけど、ちょっとね感動したんですよね、その歯医者さん、まずさ行ったらさ、なんか初めましてってちゃんと院長さんが自己紹介してくれて、なかなかないじゃんそんな
こと、
めっちゃ感じよくて、すげえ優しいなって思ってて、でもう治療してきたんですよ、もう神経の治療をやってきて、で神経の治療ってさ、麻酔はするんだけど、結構痛いじゃん。
ああ、なんか俺もやったことあるな、多分痛いと思う、なんか神経だもんね、
そう響くんだけど、全然痛くなかったの。
へえ。
で麻酔すると なんていうパンパンな感じになるやん、
なる
あれなんかそのやった後でも全然なんなくて、そう
進化してんの、
そう麻酔が進化してるのか腕がいいのか、
ああまあ確かに
何なのか分かんないんだけど、
あ俺もパンパンになるイメージあるわ、
食えないじゃん飯なんかその状態で、全然食べれて、
あと味もしないよね、なんか
味もしないね、全然もう1時間ぐらい経ったらもうほとんどもう何もない状態になって、これすごいなと思ってめちゃめちゃ感動したんですけど、でそしたらさらに帰りにさ、なんか歯ブラシと歯磨き粉と、なんか虫歯にならないチョコレートみたいなのくれて、
マジで
何ここ、本当だ、
歯医者さんのチョコレートって書いてあるね、
そうそうそう、何ここと思って、
すごいねサービス、
サービスめっちゃいいんだよ。
歯医者さんそういう感じになってきたと、
そうすごくない、水戸デンタルクリニック、ぜひね皆さん
俺もそこ行こう、なんか
ね、だってちょっと麻酔効いちゃってるから今回の収録とかさ、喋りづらいかなって思ってたの、滑舌ただでさえ悪いのに、もうダメだろうなって思ったらコンディションはいつも通りできるので、皆さん安心していただければと思います。で今回まあお話なんですけども、僕キングコング西野さんがね、すごい、まあそもそも好きなんですけど、
西野明宏さん
ね、で最近YouTube で西野明宏エンタメ研究所というチャンネルがありまして、まあ静止画でね、ラジオ形式のような形で動画を上げてらっしゃるんですけども、もともと何ですかあれ、オンラインサロンみたいなのもやってたりして、その流れでそのつながりでみたいなので、そういうチャンネルも作ってるんですけども、これね話術がやっぱすごいなと思って、
話術すごいよあの人、
オリラジの中田さんとかもそうだけど、話をね基本的に、10分2秒でまとめてるの、全部の動画ほぼほぼ、だから多分切ったりとかしてないと思うよ、それを10分で全部まとめてるから、すごく聞きやすいんですよ、なんで聞きやすいかっていうと、例え話が的確で、簡潔で結論をすぐ言ってくれるみたいな、なんか何々ですよ、答えは何々あって、多分これでも分からないと思うんで、どうしたらいいかっていうと答えは何々みたいな、すぐこう結論を出してくれる10分の中でね、なんですごく聞きやすくて話も面白いし、なんか作業しながらとかも結構入ってくるんで、で最近聞いてるんですけども、でね今回はね、その西野さんに共感できるなっていうような話が何個かあったんで、それをご紹介したいなと思います。
はい、
1個目は、君が何者かになる方法というタイトルの回のお話なんですけども、簡潔に言うとですね、この誰もが発信できるこの時代、ネット上にはこう山ほど転がっている情報に関しては、誰が発信するかという勝負になると、でそうなると個性だったりキャラクターが重要になってくる、ただ自分のキャラを確立するっていうのは難しいじゃないですか、 まあ、例えばめっちゃ金持ちとか、うん、めちゃめちゃイケメンとかユニークなビジュアルを持っているとかであればいいけど、うん、ほとんどの人はもともとの持ち合わせているポテンシャルなんて、
うん、
中肉中背の中流階級、うん、まあ、僕らですよね、まあ、だいたいそういう人たちが多いんですけど、うん、そういう人たちが後天的にキャラを獲得する方法は、結論から言うとやらないことを決めるという一点、
うんうん、
例えば、うん、そうそう、例えば一番バズる時事ネタをやらないとかいう制限を設けることによって、今はまだ世間に興味を持たれていない素材をどうにかこうにか加工して世間が反応するレベルまで持っていかなきゃいけないと、
うんうん、
だ制限を設けることによってスキルが身につき、それがキャラになってくるという、
うん、
そういうお話だったんですよね、
うんうんうんうん、
これすごい納得できたと言いますか、
うん
うん、なんでかっていうと、今まで僕芸人やってた時とか、
うん、
なんかこう無理やりキャラを作ろうとしてたり、
うんうん、
したんですよ、
うんうんうん、
でもそれってどうしても不自然になるんですよね、
うんうんうんうん、
だからすごいなと思って、だから自分でキャラを確立できる人って本当のプロだなと思ったんですけど、うん、
いいじゃない、
そうそう、でも普通の人はそれができないから、もっとシンプルに絶対にやらないことを決めるっていうところから始めるっていうのがすごく納得して、そう、これがさ、俺らがさ、例えば今のこのラジオ茨城弁でさ、こう喋るとさ、うん、キャラはつくだろうけど絶対不自然じゃない。
まあそうだね、俺らはね、
そうそうそう、うん、だからなんかやらないことを決めてっていう方がなんか近道なのかなって、
うん、いやでもね、そういうのはねあるね、
うん、
やってることある、そのやらないことを決めてるっていうのは。
ああ、でもこのラジオで言ったら時事ネタ切らないとかやってる、あの、
ああ、はいはい、離婚問題とか、ね、
そうそう、基本的には
不倫みたいなやつとかでしょ。
あ、絶対やんないじゃん。
やんない役が。
あのサッカーとかだったらね、うん、あのやるけど、
うん、
その一般的な話で、まあ、絶対受けるんだろうけど、
うん、
まあ、興味あるしみんなね、
うん、
でもそれはやらないとか、
うん、
なんだろうね、あと絶対にやらないことなんか、まあ、絶対にというか人の悪口はあんまり言わないだとか、
まあ、そうだよな、
うん、なんかそういうことですかね。僕はもっとなんか結構シンプルな方になっちゃうんですけど、
うん、なんか俺もそれはあって、
うんうん、
私この人のことについて喋るのが得意かもしれないと思ってるんですよ。
ああ、結構そうかも。漫画とかでもさ、
そういう
面があるしね、
うん、とかサッカーもそうだし、
うん、
自分のことを喋るよりも、
うん、
人のことを喋ってる方が得意だなって思うんですよ。
ああ、なるほど、
はい、私は、
うん、
最近そう思ってきたんですよ、
うん、
でそれはそれでいいと思ってて、
うん、
ただそれの最低限のルールとして、
はい、
人のことを喋るならば、
うん、
その愛情を持って、
はい、
まあ、もし仮になんか悪い批評的なことをするのであるときも愛情を持ってやる、
うんうん、
っていうのだけは絶対に気をつけてて、
うん、
だから悪口は基本言わないよね、
うん
うん
うん、だそうするとさ、あのスキルがさ、そのどういうふうに悪く言わないかっていうよりも、どういうふうに、まあ、よく言えるかみたいな、
うんうん、
まあ、どういうふうに悪く言わないっていうスキルも身につくしね、まあ、その場合どんどんその人に対して話すことの質が上がってくるわけだよね、
うん、
そうだ、だからそれが多分もうロニーっていうキャラとしてできるわけじゃない、
うんうん、
まあ、戦術もしかりさ、
う
ん、
そうだね、
だからそういうのがあるのはもうできてるじゃないですか、ある程度。
あとね、それね、うん、ちょっとね、最近思ったのが、
うん、
アメトークで、
はい、
あのお笑いについて喋るお笑い芸人っていうのがやってたの。このバラエティが好きみたいなの、
なるほどね、
について喋るのがあって、
うん、
あの、のぶしこぶしの、あの地味な方なんですっけ、
あの徳井さんね、
徳井さん、はい、そう、徳井さん、はい、徳井さんとかのよりの人間だなと思った。
ああ、はい、
とかあと品川博士とかすごい喋るのうまいじゃない。
ああ、そうだね、
人のことについて喋るの超うまいじゃない、
うん、
なんかそっち側かもしれないと思った俺は。
ああ、なるほどね、
なんかすごい共感した、その人たちを見てて。
ああ、
これのここのあれがいいんですよって言ってるのを見て、うん、ああ、すごい俺がやりたいことっていうかと近いかもしれないと思って。
なるほどね、
俺がこんな面白いんですよとか、 なんか自分がボケるとかよりもそっちの方がなんかエンターテインメントとして面白い人もいるじゃない。
確かにそう、
うん、
まあ、そ、人によってはね、
うん、そうそうそうそう、うん、
だからこの話なんかさ、本当自分に今後当てはめていこうかなと思って。
いいじゃない、いいじゃない。
何かしらのキャラはやっぱ欲しいなって思ってるんだけど、
うん、
無理やりつけるとちょっと不自然になるんで、
うん、
やらない制限を設けていこうかなと思ってますっていうお話です。であと、もう一個、仕事ができない人の特徴っていうタイトルの回で、
はいはい、
まあ、これもなんか内容、まあ、基本的にはビジネスの話をしてるんですけど、
うん、
まあ、内容というよりは僕が共感した部分をちょっとお伝えしたいなと思いまして、
はい、
まずね冒頭からね雑談から入るんですよ、
うん、
で西野さんは結婚とか絶対にしたくないらしいんだけど、
うん、
その西野さんに対して結婚絶対にした方がいいよ、結婚したら変わるよとか言ってくる人がいるらしいんですよ。
俺言われたことあるわ。
いやそれは、いやそれはお前はな、お前はなほっといてくれよって思うらしいんですよ、
うんうん、
でこれってすごくわかるなと思いまして、うんうん、結婚することがみんな幸せだと思ってるという感覚からずれてるじゃないですか、うん、僕らからしたら、うん、僕もそうなんですよ、
うん、
今だから、まあ、結婚に対して、うん、あの結構言われる年代でさ、
あまあそうだね、う
ん、この30歳とか31歳っていうのは言ってくる人いるじゃん、
うん、
俺もこの感じいや君はね、うん、そう思ってるよね、うん、でも僕はそうじゃなくても幸せでいるんだからっていうのはね、うんあるよ ね,
うう
ね
あるよ、あるあるある。俺もなんか会社員でやってた時に、うん、先輩の30代後半の男の人の先輩に、うんうんまあ、関西弁だったんだけど、
はい、
やっぱ結婚してる人は仕事違うよねみたいな
あそういうパターンもある。俺も聞いたことある。それ
責任感あるよねみたいな。
そうそうそう、
いやなんか首縦に触れないなと思いながら
結婚してる人は人のこと思いやれるよねとか、
なんかそういうカテゴライズなのかなって思う、うん、俺は
いや何それと、まあ、多少あるかもしれないけど
多少ね
ただ、まあ、みんながみんなそうではないですよっていうことを多分これを冒頭で伝えたかったんで、うん、でその中の話で全てのビジネスや仕事にはお客さんがいて、お客さんに喜んでもらえないと仕事が回らない、
うん、
まあ そうだよね、
うん、
でビジネスの本質は相手を知ることで、うん、相手の生活を徹底的に想像して相手の痛みに寄り添うことが大事で、うん、これができないと話にならない、
うん、
でその上で当たり前のことだけど自分がやられたら嫌なことは相手にやらないっていうのは最低限のレベルにありますよ、
うんうんうん、
でここからが仕事ができない人の特徴で、それがどういう人かっていうと、自分がやられたら嬉しいことは相手も嬉しいと思い込んでいる人、はい、これがすごく厄介 で、
うんうんうん、
でここでなるほどなと思ったのが、結構善意の押し付けってさ、
うん、
結局自己満足だから、
うん、
で必ずしも相手の何かしらを解決してあげているわけではないじゃないですか、
うんうんうん、
だからこれを聞いた時になんかすごく、ああそうだなと、
うんうん、
自分がやってしまってる場合もあるじゃない、
うんうん、
あこれ俺やれたら嬉しいな、
うん、
じゃあちょっとプレゼントでこれあげてみようとか、
うんうん、
そんなのまあ相手の、まあ、聞けばいいんだけど、
うん
まあ、聞かないでそういう風に勝手に自分の信念であげるとか迷惑なのかなとか思うんですよね。まあ、そもそもねそれぞれ置かれている状況が違うので、
うん、
自分がやられたら嬉しいことは相手も嬉しいわけがないというふうに考えた方がいいのかなと、
うんうんうんうん、個人が違うからね。
そうそうそうそう。で西野さんがその中で例えでね、
うん
まあ、極端な例なんだけど、被災地に送る千羽鶴とかもまずはいい食事を確保しなきゃいけない段階で全国から送られてきたら大変じゃないですか、
うんうん
まあ、その処分にかかるコストも被災者の肩持ちになる、うんうんわけですよ、
まあ、しかも処分しづらいしな、
しづらいし、うん、あの甲子園の選抜ルールとかもさ、
うん、
あの地方予選から行ってて、うん、どんどんどんどん選抜ル増えてくるじゃん、
うんうんうんう
ん、それをね簡単に処分できないから困ってるっていうような、うん、あの記事とかも見たことがあるんで、
うんうん
まあ、本当に他者目線に慣れてるのかなという、
うん、
ようなことを話してましたね。あとそうですね、豊かな方が幸せだと思ってる人が多いと思うんですけど、うんまあ、9割ぐらいの人は、うん、どういうことかというと、こう家でね冷蔵庫開けたら、まあ、食料とか飲み物がずらーっと並んでて、リビングには素敵な家具がたくさんあって、
うん、
愛する家族に囲まれているっていうような状況、
うん、
でその状態が幸せな人もいれば、まあ、一方で西野さんみたいにアイデアを出し続けるために家の中の選択肢をなるべく減らしたい人もいる、うん、もう物を置かないと、うん、判断する量を極力減らしてものづくりに集中したい、うんまあ、こういう人もいるんだよね、
うんう
ん、でまあこれ聞いた時に僕もそうだなと思って、
お
じゃないもう、
まあ翔がそうだろうな、
ない何も置いてないでも
何もないもん
ね、うんうんまあ、まあそれはさ人から見たらかなり寂しい部屋なんだけど、うんまあ、自分からしたら物にあふれてる方が地獄なのよ自分の部屋に。なんでこう例えばプレゼントとかで物が増えるのもあんまりああどうかなとかになってしまうみたいな。だからそれ西野さんにすごい共感したんですよね、
うんうんうん、
どうですかこういう感覚。
まあ俺はそれは違うかな、うん、まあ
うん、
俺むしろ所ジョージさんみたいに好きなものがにたくさん囲まれてる空間の方が俺は好きだね。
ああ好き なるほどね、うん、なんかコレクションとかする人とか多分そういう、ね、
そうそうそうそうそうそうそう、あの好きなものがこう首を振ったら目に入る方が俺は心が豊かな気持ちになるから、
うん、ああそうだね、
俺はそっち側だから所ジョージとか見てるといいなって思う。
ああそうね、
うん、
だそうなんでね、結局なんだろう、大多数、割と大多数がこう思ってる、あの豊かだなって思ってるそういうものにあふれてること、
うん、
まあ、多分、まあ、僕の方が多分少数派なんですけど、
まあでもいる、最近そういう人も多いもんね。でも
ミニマリストみたいなね、
ミニマリストね、
うん、で僕らは家の中に物が少なければ少ない方が豊かというふうに考えてて、
うん、
まあそうだね、これはまあさっきの結婚の話と似てて、まあ、自分が正しいとか当たり前だと思ってることは周りの人も同じように思ってるっていうような感覚だと思うんですけども、
うん、
まあ、それもねちょっとね、見直してね、もっといろんな考え方を持って、うん、相手の気持ちになって考えるっていうこと
を
なんかしていけたらいいのかなと思いましたね。すごく共感して、
まあね、まあ、家の中の選択肢をなるべく減らしたいっていうのはまあ面白い考え方だなと思うね。
うん、そうだね、うんうん、なんか、うん、空間が物に溢れてるっていうなんか圧迫感とかも嫌だしさ。
ああ、なるほどね。
好きなもの、両平が言うように好きなものが置いてあるんだったら、
うん、
確かにいいかもしれない、
うん、そうだね。だから俺逆に言うと嫌なものはあんまり置きたくない。
ああ目に入る部分にね、
目に入るところに嫌なものは置きたくないから、うん、っていう考え方かな、
うん、まあ、僕は、まあ、西野さんとかもうベッドとかちゃんとあると思うんだけど、
うん、
俺もベッドですらいらない本当にマットレスですらいらない。
俺もベッドとか欲しいな。
もし床に布団でいいのよ。
だあれもあれないもんね、あのなんていうのこれ、ラグ
もない。
ないよね、
ラグもない布団 と、テーブルだけ。
ちっちゃいテーブルでしょ。
ちっちゃいテーブルだけ。それで十分なんですよね、
うん、
そういう風にね、うん、まあ、感覚の違いだったりね、
うん、
だから例えば30代男性は何々をあげたら呼ぶる、こぶとか通用しないっていうのを言ってたんですけど、まあ、僕らもさちょっとビジネスをさちょっと考える上で、そのお客さんの数だけ生活を想像しなければいけなくて、
う
ん、
そうだね、
その一人一人求めてるものは自分とは絶対に違うということをね認識しないといけないなと。
そうだね、
思いました。
うん、だからなんかそれビジネスの話で言うと、
うん、
まあ、自分が欲しいものとか自分が作りたいものを作れば、
うん、
美味しいものと思ってるものを作れば売れるかっていうと絶対にそうではなくて、
うん、あ、そうそうそう、
それはまあ、うん、あの天才だったら、天才だったらっていうか、もう感覚が奇跡的にこう、そうそう、一般の人と会うっていうか、お客様とドンピシャで会う人ならいいんだけど、
うん、
そうじゃない人、そうじゃない限りは、うん、あくまでこうお客さんの欲しいものとか求めてるものに合わせていかないと、
うんうん、
まあ、普通の人は難しいよね。
そうだね、まあ、職人さんとかじゃないから、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、
なんか売るとかっていうのは、うん、まずね、まあ、自分が思ってること以外のこともね、他の人の目線になって考えるっていうのはね、うん、まあ、シンプルだけど大事かなと、う
ん、いやシンプルだけど大事だよ、
うん、思わされましたね。だから西野さんのラジオはね本当にすごくいいです。聞いてて気持ちいい。
あの人面白いもんな、
うん、
あのなんだっけ、普通にさたまにゴッドタンとか出る時も面白いしさ。
そうそうそうあれは
お笑い芸人として、う
ん、だってテレビの仕事数ある中でオファーはたくさんある中でゴッドタンぐらい出てる
ね。
あんなボコボコにやられるあのゴッドタン
劇団一人のケツを顔面に乗せられるっていう、
あの仕事は選んでやってる。
面白いよね、
うん、
あれで好感度上がるもんね。
そう、こんなにあの何かなりビジネスとかをちゃんと考えてる、
うん、
あの、まあ、実業家みたいな一面もある人が、
うん、
ああいうことをやるって、これそれが面白いと思ってるんだよね、やっぱ西野さんも、うん、そのギャップみたいなところが、
う
ん、でしかも芸人としてのなんか魂みたいなのを忘れないでおきたいみたいな感覚もあるだろうし、
うん、あと革命のファンファーレっていう本あるじゃん、赤い本。
あ、はいはいはい、
あれも一回読んだけど、まあ面白いよね、うん、あれも結構。
何年か前になんかいろんなね、
めっちゃ売れたやつ、
うん、今標準になってることがその時に書かれてたでしょ、 YouTube に進出とか、
あとかね、そう、クラウドファンディング
のやり方とか、
うん、
すごいんですよね。
なんかこの人って 面白いのは、うん、まあ、でかい組織を作るわけじゃなくて自分が社長になって、
うんうん、そうだね、
どっちかっていうとこうなんていうのかな、子と子の結びつきでネットワークで一個作品を作るとか、
うん、そうそうそう、
そういう考え方じゃない、
うん、
それはなんか俺今時ですごい好きだなと思っていて、
うん、
で俺もなんか新しい会社やる上で、
うん、
今後そういうどっちかっていうと、
うん、
あの例えば100人の社員を抱えてる社長になりたいわけじゃなくて、
うん、
別に俺と翔吾だけでいいかもしれないし、
うん、
俺と翔吾プラス信頼できる仲間、
そうだね、うん、
のネットワークでビジネスができれば、
うん、
別にそれでいいのかなと思ったりもする、
うん、
そっちの方がリスクが少なかったりもするし、
うん、そうだね、
うん、
確かにね、まあ、ネットワークね、このやっぱ西野さんのとかの作り方とかすごくうまいなって思ってるから、
うん、
やっぱ賛同してくれてる人たちだけのなんか精鋭部隊みたいな感じで、オンラインサロンとかもねちょっと興味あったりして、西野さんのものに関しては、
うん、いくらぐらいだ、
いくらだろう、わかんねえな、
まあでも500円とか1000円でしょ多分、
うんうん、でも一番日本でねあの会員数が多い、
ああじゃあもうちょっと高いのかな、さ2000円ぐらいするのかな、
でも価値はあるかなとは、
まあそうだ、
ね、うん、思ってて、だってこのさラジオとかもまあ、10分ぐらいのラジオ、
うん、
これはもう前のことだから全部話してるのよ、この西野さん的には
アーカイブみたいな、
ね、アーカイブでもう今は別にそんなに重要じゃない
から、うん、
でオンラインサロンとかで聞けるのは今現在進行形の話が聞けるらしくて、だからこれは無料で出そうが別にあのいいらしいんで、
うん、
これはもうそのタイムリーでこれを考えてた時とかは出さないんだけど、
うん、
それをなんか草分けをはっきりしてて、
うん、あとねこういうふうに、まあ、先人切っていろいろ新しいことやってる人の話は、
うん、
価値があってアイデアが浮かんでくるから、新しい自分たちのやることに対しても、
うん、
これできそうだなとか、うん、あれできそうだなっていうのが多分こういうのをね、うん、得ていかないと、情報を取っていかないと、うん、あんまり新しいアイデアって浮かんでこないんだよね、
そうだね、
だからそういう意味でもいいんじゃないかな、うん、
いいですよ、僕なんか嫌われてる芸人さんが結構好きなんですよね一般的に嫌われてる人、
うんうんうん、
あのウーマン、ムルマンラッシュア
ー
マン、
あ
ー村本さん、
はいはいはいはいはいはいはい、
トロサーモンの久保田さん、
ああ
のタイプが品川の品川さんとね、
品川ね、確かにな
んかあの人たちってやっぱ嫌われてるのにすごい頑、もう嫌われたら俺とかもうさもうやだってなって、
うん、
もうやめたいみたいになるけどさガンガン行くじゃんそれでも、でも自分の芯がはっきりしててさ、うん、他の人に何を言われようがさ、
うん、
自分変えてないわけだから、
うん、まあ、その生き方は芸人っぽいよね、
そうそうそう、
個人的には
そう
合わせに行かないっていうか、
そうだね、
うん、
だからなあの俺ラジオの中田さんとかも割とそういうタイプ、
あ、まあそうだね、うん、
もうなんかあんなね漫才のステージで歌い出すとかさ面白いじゃん他の人に踊り出すみたいな、うん、だからそういう人は何かしらやっぱあのなんだろう、
考えてやってるよね、
考えてイノベーション的なことが多分起きるんじゃないですか、その信念を貫くことによって芸人というあの枠の中でねやってたとしても、そっから外れたとしてもね、
確かにね
面白かったっす、
そうだね、そういう人から学ぶことは多いよね、
うん、なんか普通の社長さんとかがこういう話しててもあーなるほどな、あ分かるな、だけどなんかね西野さんだからねさらに面白いよね、なんかその感覚がずっとやっぱテレビとかで見てきてる人だから、
あとなんだっけあのどこ大学だっけ、なんかスピーチあるよね、なんか有名な、
あ近畿大学で、
近畿大学だっけ、
スピーチやったんですよ西野さんがね、
あれも10分とかそれぐらいだけど、
そう、
うまくまとまってるよね、
そう、
かなり
最初にみんなが拍手してくれなくて、
出直して
拍手をさせると、
拍手をしろと、 それでいいのかお前らっていうやつだよね、
そうそうそう、
確かにあれでね空気作ってるもんね、
そうで結論何が言いたいかというと、そのみんなが拍手してくれなくて盛り上がんなかった失敗を、最終的には、取り戻せると、
そうだね、
で過去は変えられるっていうことが言いたかったんだけど、
ああ、そうだね、
そのスピーチによって、
そうだね、
だからそれをなんか、まあ、みんなが分かりやすいように、うん、まあ、演じてるというか、うん、やっぱ演者さんのなんていうの、
スキル高いよね、
スキルが高いな、
あと間の取り方とか、
そうそうそう、
発声の仕方とかも絶妙だよね、
うん、
あの話術がシンプルにうまい、その話してる内容がいいか悪いかというよりも、うん、俺話し方がうまいなってやっぱり思っちゃう、う
ん、そう なんかこうバーって話してるんだけど、うん、その時に例え話を出すんだよ。でもその場合なんかすぐ例えばシパって言っちゃうとその前の内容が、うん、あの置いてけぼりになっちゃうから、うん、でも西野さんはそういう時にそうだな例えばさとか、うん、そうだなを一個入れてちょっと一回落ち着かせて、まあ、自分の中でもあの落ち着かせてるんだけど、ね、その間がすごく
なるほどね、あとまあなんか場数がやっぱさ違うからさ同じ話、うん、まあ何回もしてるだろうからさ
あそう
洗練されてくっていうのもあるしね
きっとね
やっぱそういう場数は大事だよね
多分、うん、すごいです
よ、ね、多分人と会ってたくさん喋ってるんだろうなっていう感じはするよね
いやもうほんとずっと喋ってるんじゃないかなっていうぐらいだよ ね,
ね、
うん、
喋り続けないとあれには到達できないもんね
到達できないね
オンオフ関わらず多分喋ってないと
うん、うんもうほんとタイムマネジメントが完璧だしねその話だからもうそういうところをねちょっと見習っていきたいなと話術
俺も聞いてみようかな、
まあ、うん聞いた方がいいよね、まあ、すぐ真似できるようなことじゃないからね、
まあ、ね
うんでもななんか勉強になりましたよ、うん、皆さんもぜひねあの西野亮廣エンタメ研究所これ無料でね聞けるのは結構すごいことですよ本当 YouTube で
ああそうなんだ、うん、
と思います僕は、まあ、そんなところですかね、うん、この話は
いいじゃないですか
はいということで次回は21回ということでね
次回は21回
はい
でそうだあれです
はい、
ロビンさんが来るかもしれません
ついに
ゲストが
SR レディオにゲスト
がちょっと次回になるか次次回になるかその次になるか分かんないですけど、はい、間もなく来る予定です
調整してると
調整中です
あ嬉しいですね
はいぜひ皆さんツイッターでロビンさん調べてください、
はい、楽しみだ
楽しみですよ、はい、お酒を飲みながらの放送になる可能性が高そうなんで
おお珍しく
はい、
はい、
それ今調整中です、
はい、
というわけでそんな感じですか今回は
そうですね
じゃああそうだメール読み上げます
はい
メールお待ちしてますよ
はい
radio@ronnieblog.com radio@ronnieblog.com
はい
あとシャープ SR レディオでツイッターでもお待ちしておりますと
はい
という感じですあとにもう20回まで来ましたんで
よし
はい来週の火曜日
はい
お会いしましょうバイバイ
バイバイ